それでは説教をいただきます。アラカルトではない信仰、新井先生お願いいたします。
掟を守ることによって救いは得られる、そう信じる立法主義のユダヤ人に対して、立法のために人があるのではなく、人のために立法があるとして、時には立法を破るかのように大胆に民衆の意識改革を行いましたイエス様は、最終的にはご自身が十字架に挙げられることで民衆の目を覚まさせました。十字架に挙げられたイエス様を見上げた民衆の中で、イエス様が世に下された意味、その真理を悟った者たちは、その十字架に挙げられたイエス様の中に、本来そこに挙げられるべきは誰であったのか、すなわち自分自身がそこに挙げられるべきであって、イエス様が自分たちの代わりにその罪をあがなってくださったということを悟って、心からの悔い改めの涙を流していくわけです。ただ信じ従ってきた指導者の無残な死はこの世的には敗北であり、民衆の特にイエス様をと生活を共にしてきた弟子たちや、その周りにいた支援をしていた人たちには、いかんともしがたい悲しみと、また絶望への転落のきっかけにさえなりかねない、そのような出来事でした。しかしそんな彼ら彼女らを真実の確信へと導く出来事として、イエス様は3日目によみがえられます。死が敗北や終わりなどではなく、逆に罪にとらわれた古い自分の終わりなのだ、新しい命への一歩だったのだ、またイエス様の復活によって自らの復活、つまり新しい命に生きる希望を、この復活は弟子たちや民衆に教えたのでありました。使徒パウロはこれを福音、喜びの知らせとして多くの人々に述べ伝えていきます。パウロの福音理解はよく知られているように、私たちの救いというものは、ただイエス様を救い主キリストだと信じることによってのみ与えられるというものでした。イエス様の十字架の死によって私たちの罪は贖われた、私たちは終わりの時に裁きを受けるが、それを先取りしもう清められたのだ、したがって私たちは救いを必ず得られるのだ、そのことを信じれば私たちはもはや救われたと言ってもいい、当然なのだと。これを一言で言い表すと、ただキリストを信じる、その信仰によってのみ私たちは救われるという告白になるわけです。このようにして述べ伝えられた福音を私たちは信じるのでありますが、残念ながらこれを曲解する者たちもいる。ただ信じるだけでいいというその部分にだけ注目をし、その部分だけをクローズアップし、私は信じているので救われたというだけの者たちでした。何が問題なのかはたびたびお話しすることではありますが、自分の救いだけを勝手に確信し、引き続き罪を犯し続ける、あるいは他者を顧みない、他者との関わりの中で生きていることに目を背けるということ、あるいは神様に結果的に背を向けるということです。例えば具体的には、愛の実践がまるで伴わないということであり、先ほどお読みいただきましたヤコブの手紙はその点を厳しく指摘をしておりました。この手紙では、富める者が貧しい者たちを顧みないということが具体的な事例として取り上げられていました。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、 その日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言うだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。このように記しています。実に分かりやすいので解説の必要を感じないほどです。富める者が貧しい者を前にして、単に言葉だけを投げかけるだけで実行を伴わないのなら、どうしてその言葉が生きた言葉として相手に届くでしょうか。わざわざここで富める者と断りを入れておりますことから、その人が自分の言葉を具体化させるというのは実はたやすいことなんだということを表しています。つまり富める者がわずかな食べ物や着るものを施すということは、その人にとってはそんなに難しいことではない、むしろ簡単だと思えるようなことなのに、なぜ言葉をかけるだけで実際にそれを行わないのかというふうに問いかけています。そしてその答えは誰の目にも明らかなんです。貧しい者同士ならいざ知らず、それをすることぐらいわけのない金持ちがそれをしないというのは全くもってひどい話だ。読者はそのように即座に判断するでしょう。イエス様は確かに律法という掟を守ることによって、つまり人間が自らの行いによって救いを獲得することはないということを示し、使徒パウロはそれを具体的なイメージとして私たちに示しています。それはただ信じるということであって、何か行為するということは条件ではない。しかしイエス様は自分の十字架を背負い、私に従いなさいともおっしゃっています。そして愛し合いなさいと命じられました。自分の十字架とは自分が背負うべき十字架のことであって、その中には隣人愛に生きるということも含まれます。そして私に従いなさいとは、隣人愛に生きたイエス様の生き方に習い、隣人愛に生きることを命じているのです。つまりイエス様を救い主キリストというふうに信じ告白することは、イエス様が示された新しい律法に生きる、そのことを志すことでもあるわけです。すなわちイエス様は人間をさまざまな規則、制限、掟、そういったものでがんじがらめにする律法ではなく、隣人愛に基づく自己判断によって果たすべき役割を果たし合いながら、互いに支え合い、使い合いながら生きるということを進めたのです。それが新しい律法であり、律法の完成形なのだと。従いましてイエス様を救い主キリストであると信じて告白するのならば、イエス様がそうであったように隣人愛を実践するというのは当然の結果であるとみなされる、そのような理解にここは立っているかと思われます。これはかつて律法主義がそうであったように押し付けられて何かをさせられるというものではなく、自らの内からあふれ出てくる愛のゆえに自主的に動かされる取り組みの一つと解されます。ですからキリストを信じると言いながら隣人愛を実践しようとしないのなら、その信仰は全く生きたものとはならない、すなわち死んだも同然であり、むしろ死んだ信仰だというふうにここでは断言されています。このヤコブの手紙の著者は信仰の父とも言われるアブラハムを例に挙げています。アブラハムはようやく授かった長男イサクを神様の命令によって生贄として捧げようとしました。我が子、しかも年老いてからやっと授かった一人息子を捧げるかどうかというのことは、やはり私たちの中で大きな葛藤を生む、そして議論の的になるような、そのようなエピソードですが、 神様への徹底的な信頼と服従というものが、アブラハムを私たちの思いをはるかに超えた行動へと導いていきました。結果的に神様はその信仰を良しとされ、焚き木に火をつけようかという瞬間にこれを止め、代わりの生贄を用意された。皆さんよくご存知の通りです。また娼婦ラハブという人の例も挙げています。モーセの従者であったヨシアがエリコの町を占領しようとした際、まず二人の石膏をエリコに送りました。石膏はエリコの町でラハブという娼婦の家に入りましたが、これを密通する者がいたために、使いの者がラハブの家に来て、イスラエルからの石膏を差し出せというふうに求めました。しかしラハブは、確かに二人の男がうちに来ましたが、彼らがどこから来たのか私は知りません。しかも二人はすでに城門から外に出て行きましたと嘘をついて、この二人をかくまったのでした。見つかれば殴り殺すにされるような危険な行為でありましたが、彼女はイスラエルの神を信じ、そのためにこの二人をかくまったのでありました。この自らの危険をも顧みない行動を、ここでは信仰のあるべき姿として紹介し、イスラエルがエリコの町になだれ込んできて占領した時も、ラハブと彼女の一族が無傷で守られたのは信仰のゆえなのだというふうにしています。すでに以前ご紹介したことがあったかもしれませんが、ゴンダールの優しい光という物語、絵本がございます。アフリカのエチオピアの都市ゴンダールに、日本国際飢餓対策機構から食料支援に派遣された青年が、そこである人に出会ったという実話に基づくお話です。革命で混乱し飢餓状態に陥っていたエチオピアのゴンダール、そこで青年は粉ミルクとトウモロコシの粉を入れた食料袋を配っておりました。そこへ噂を聞きつけて、山を二つも越えた遠くの村から二人の少女がやってくるのですが、これはゴンダールの住民のための食料支援だからと兵士たちに追い払われてしまいます。それを見ていた日本人青年はこっそりと食料を入れた袋を隠し残しておいて、群衆が解散した後でその少女たちを探しました。しかし見つかりませんでした。翌朝も探し続けておりますと、一人の男性に出会いました。この人は、その少女たちなら昨晩うちに泊まっていったよ、うちの家族と一緒に1週間ぶりの食事を楽しんだ、そしてわずかだが残ったものを持たせて今朝早く返してあげたよ、貴重な食料の支援ありがとうと、このように言ったのでした。日本人の青年は、少女たちが無事食料にありつけたということ、そして彼女たちの願いであったお母さんに食べ物を持って帰るという目的がどうやら達せられそうだということを知って、安堵し喜び、同時にでも戸惑いを隠せませんでした。なぜなら今日の食事もままならず、明日の命も保証されていないような、そのような状況で、どうすればようやく手にしたその貴重な食料を見ず知らずの人間と分かち合い、しかも残りを渡してやることができるのだろうか。彼は自らにそう問わずにはいられなかったからです。実際少女たちは兵士に追い払われておりましたし、配給のトラックに群がる人々は一人一袋だという制限にもかかわらず二度列に並ぼうとしたり、二つくれと要求したり、食料を確保するために必死な様子だったのを彼は配りながら見ているんです。ですからその男性とその家族の行為に 驚かざるを得ませんでした。この青年とは後に日本国際飢餓対策機構の総主事になって、新潟県中越地震の際に私のところに訪ねてくださった神田さんという方です。神田さんは物語の最後をこう締めくくっています。言って同じようにしなさい。ご存知のようにイエス様の言葉です。簡単なことではありません。誰もが同じようにできることでももちろんない。むしろほとんどの人はゴンダールのこの家族のようなことはできないでありましょう。ですからそれをしなければならないなどということを、ここから教訓として得られるものではありません。神田さん自身も自分への問いかけに対して、絵本の中で私にはできないと告白をしています。しかし信仰と愛の実践というのは聖書の中ではセットなのです。自分のに都合の良い部分だけを取り入れるアラカルトのような信仰というのは認められていないのです。一方でここでは富めるものなら貧しいものに施しをすべきだという例が挙げられているように、ゴンダールの事例のような貧しいものであっても施しはしなければならないという、そのような無理が要求されているのではなくて、私たちに実行可能な部分での愛の分かち合いというのが示されているに過ぎない、そう考えます。それを自分の都合に合わせて福音を解釈し怠惰であることを正当化する信仰は死んだ信仰なのだと、そのように指摘をしているわけです。全く個人的なことではありますが、一昨日の11月14日、年は私より4つ上なのですが、同じ年に牧師として召し出されました道路の友、福島県の会津万華教会というところで長らく牧会をいたしました高橋誠という牧師がこの2日前に天に召されました。年は違いましたけれども、牧師として同期でありましたので、教団の新任教師オリエンテーションで一緒になってそこで出会い、それ以来のお付き合いでありました。その年の新任教師オリエンテーションの最終日の夜の懇談会で、福音宣教とは何かという、今日この示されているようなことでもありますが、そのことをテーマにして激論が交わされました。その時ある教派の教師たちの中から思わず差別発言が飛び出すんです。福音宣教とはルンペンにおにぎりや毛布を配ってやることなどではないのだと、このあまりにも心ない言葉に、これをきっかけに議論がヒートアップして大事件に発展いたします。その時彼の出身校の教師たち、彼の同窓の教師たちはこの発言者を擁護あるいは弁護する側に立ったのですが、彼だけは同窓の教師たちから離れ、私たちと一緒に、だったらキリストが生涯を通して示した、そして私たちに教えている隣人愛とは何なのかと追求する側に立った、そんな勇者でありました。以来親しく交わりを重ねるようになります。ベースギターを得意とし、かつてこの教会の世界やキリスト教の学校の世界では一世を風靡しました J.C. ブラザース、ジーザスクライストの略だそうですが、 J.C. ブラザースバンド、そのベーシストとして活躍し日本中を暗挙しておりました。またこれも知る人ぞ知るのですが、アイズ・マスクワイヤーというゴスペルグループの2代目のコンダクターとしてクワイヤーを率いて、私の前任地である新潟県の十日町市にも3度もクワイヤーを引き連れてきて、震災で傷ついた町の人々をゴスペルを通して励ましてくださいました。彼のお姉様である片岡照美さんという方、会津放射の情報センターというところでを主催して今もリードされておられる方ですが、この方が 彼の昇天を知らせるメッセージを流した中でこんなことを記していました。私たち家族も驚くのですが、10年間の闘病生活で自分の辛さを妻や私たちにぶつけることはありませんでした。胸中はどのような思いであったのかもはや伺い知ることはできませんが、昨年末医師から手は尽くしたと余命宣告された後、私があなたは泣くことがあるのと尋ねると、泣くことあるよ、でも俺が泣いたらその様子を見た人が困ってしまうだろう、そうなると俺も困ってしまうんだと言っていました。彼の優しさと強さを感じた瞬間でした。主を信じ主に従う、そのような信仰は単に思いや言葉だけで表面を取り繕うのではなく、具体的な行動へと私たちを導いていくものです。私たちは自分たちが何か無理をしなければこれをなせないということではもちろんなく、主の導きに素直に耳を傾け従うとき、この愛に生きるという素晴らしい信仰の歩みへと誘われていくのだということに気づかされていくんです。高橋誠という牧師について語るお姉様のこの証言はまさにそのことを語っているように思いました。すなわち施しをするような目に見える働き、これも大切なんだけれど、一方で高橋牧師がそうであったように、目に見えるような事柄ではないとしても、確かに隣人のことを思い、隣人のために自分がどうあるべきかを熟慮した自分自身の行動や言動、あり方、それもまた隣人愛を表すものの一つなのだということです。そうしたことすべては私がするのではなく、神様が私にさせてくださるということを思います。私たちの具体的な行動は何度も言いますが救いの条件ではありません。私たちに求められているのはただ信じることだけなんです。でも信じ従おうと志すからこそ突き動かされることもあるでしょう。それは目立つようなことだけでなく、隣人のために祈るというそのようなことも含めて、私たちにはできることはたくさんあるわけです。私はどうあるべきか、それを問いながらこれを具体化させていくということが、私たちに与えられた賜物、力なのだと思います。そこにある恵みの豊かさを味わい知るものでありたいと改めて思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちのうちに与えられたさまざまな賜物を私たちは豊かに用いながら、あなたの栄光を表すための働きをなしめてください。私たちの中にたくさん与えられている隣人愛がさまざまな形で互いを支え合い、その恵みを分かち合う、その力の源となりますように。一人一人の健康を守りお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。